そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はーい、毎度どうも。
下平さん、今日声がちょっと違いますけど大丈夫ですか？
うん、多分
何かね、ちょっと反響してるように聞こえるんですけども、どうしました？
ちょっと模様替えをしてまして、
お部屋の、
はい、
いつものね、クリアな下平ボイスではないですよ。
そうなんです、今ね、ちょっと壁に向かって喋ってる感じなので
なんで嫌なことあったんですか？
ちょっとね、
どうもお部屋の模様替えをしていて
、はい、
壁に向かって喋らざるを得ないという普段と収録環境が違うんですね。
うん、
ね、こういったね、我々のプライベートもどんどん切り売りしていきますもう下平ファンは今ね、どんな模様替えをしてるんだろう下平さんちはね、もうファンシーな感じですから、常にベッドとかね、あのキャノピーって言ってね、日本では天蓋っていうんですか、
はいはい、
ね、四つ角に柱が細いのがあって上に屋根ついてね、
う
ん、そこからレースのカーテンみたいなのがそういうので寝てらっしゃるっていう、そういう想像をたくましくして
やりたいんですけどね。
やりたいんだでもあれ、女の子憧れますよね。
うん、なんかね、
うん、
一時期すごいはーって思いながら見てましたけどね。
でもね、お家に帰ってきて普通の部屋にね、あれがドンってあったらちょっと引く、ね、
うん、
そういうのを目指していただいて、うん、誰かが遊びに来た時にえって言ってもらうのを目指していただいてこういった模様替えをですね、していただきたいそういうのをね、我々、まあ、全部言ってるわけではないので、
はい、
ね、あのよーく耳をそば立てていただいて、
うん、
いや今週なんか音がちょっと違うぞとかっていうのをね、発見する楽しみも
はい、はい、
ね、これは先週だったかな、あの有料版の方でちょこっと言ったんですけども、
うん、
有料版の方ではね、ポッドキャストの作り方なんていうのをちょこっと、まあね、穴だらけですよ、はい、改めて自分で聞いてみたら言ってねえなーなんてね、
うんうんうん、
でそれを、あ、先週じゃない、先々週になるのかな、ね、お話をしましたけれども、あなただけ、
はい、
これ言ってねえ、あれ言っていっぱい、ね、もっと聞きたいっていう方はですね、質問をね、メールで投げかけてみてください。
はい、
そうそうそう、有料版の方では言ったんですけども、あの音質についてね、うん、
はい、
あのこちらの、ね、無料版、まあ、どちらで聞いてらっしゃるか今この部分は分かりませんけども、うん、iTunes とかね、ホームページからダウンロードして、あるいは今 Spotify でも Spotify してるんでしょ、我々はね、
Spotify でも Spotify してましたね
すごく Spotify してるらしいですからそちらでお聞きの方々、いわゆる無料版っていうんで聞いてらっしゃる方々はちょっと、ね、はい、音質が悪いとは言わないです、
うん、
悪いとは言わない、ちゃんと聞けてるはずだから、
うん、
うん、ね、有料版に比べるとやっぱり音質は若干落ちます。
はい、
有料版はクリアなねボイスでね、
うんうん、
もうより下平さんのクリアな素敵な声がより、ね、魅力的に響くわけですよ今ね、和田の声はこんな風に聞こえてるかもしれませんけども、有料版の方で聞くと福山雅治さんみたいな声で、うん、いい声でねやってました。
なるほどね、
これがね、なんかふざけた声だなと思ってらっしゃる方はそれはね、音質のせい、ね、多分もうね、福山さんに怒られると思うの今度はもうぶん殴っちゃってください、オーライって言われると思うから、ね、ごめんなさいって言っておけば大丈夫、ね、さあ、それじゃあですね、今日はどんなお話をするかと言いますと、
はい、
今日ね、これはね、聞いたらもう気になって気になってしょうがないと思う、
うん、
やっぱりね、そんな雑貨店朝の6時に配信スタートですから、
はい、
朝聞いてらっしゃる方、通勤通学中とかにね、うん、聞いてらっしゃる方多いと思うんですが、
はい、
通勤通学中に聞くと気になっちゃってしょうがないから、できればね、
はい、
仕事終わり、今日は
お
特に、ね、お買い物に行くときに、
うん、
まあ、お買い物に行く前かな、聞いてから行くとふむふむと思うかもしれません。今日はですね、業界用語の話をしてみようと思うんですよ。
はい、
あのデパートとかね、
うん、
そういったところでお客さんには知られないように店員にだけ伝えるための合言葉っていうか隠語、業界用語があるじゃないですか、うん、
はい、
そういったものをね今日はお話してみたいと思うんですね。下平さんはコナンって見てます？
コナン
名探偵な感じの、あのコナンザグレートではない感じのシュワルツェネッガーがマッチョマッチョだった頃ではないやつの
時々見てますよ。
見てますか？あれに赤井さんって出るんでしょ？
はい、
声は池田秀一さん、
うん、
坊やだからさでおなじみの、もうあの方が喋ると全部シャーになるような気がするんだけれども、あの赤井さん、
うん、
デパート用語にあります。
え、
さあそんなわけで今週も始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。シャアの声で思い出しましたけど僕今塾でね、
はい、
中学何年生になるんだこれは、3年生、
うん、
いや違う、2年生だ。枕草子をやってるんですよ、うん、
はい。
でね、学校なんかでよく全文暗記っていうか暗唱っていうのがあるので、
うん、
やらせてるんですね、暗唱を。
はい、
で読み方わからないので「春はあけぼのやうやう白くなりゆく山際」とかって書いてあるから
「
ようよう」ヨウヨウって読むんだよとか「山際」って読むんだよとかっていうのをやって、で一通り読むわけですよ。
うん、
ほらこっちはプロじゃないですか。
うん、
毎年やってるから飽きるじゃないですか
飽きるんだ。
シャーで読んだりするんですよ春はあけぼのようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫出したる坊やだからさ、とかっていうのをやったり途中から、ね、他の人物が入ってきたりするんですね。夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお蛍の多く飛び違いたる、またただ一つ二つなどほのかに打ち光りていくもじーくじおんとかっていうのをやったりすると子供たちは全く覚えませんね
そんない雑貨店、そんない雑貨店、
さあさあさあ下平さん、
はい、
下平さんの気になる赤井さんですよ、
うん、
これねこうやって使うんですって。お客様のお呼び出しを申し上げます。赤井様、赤井様、1階化粧品売り場までお越しください。さあ何だと思いますか？
化粧品売り場、
あ、化粧品売り場ね、関係ないです全く。
ああ、
これはね、
でも呼び出しがかかるってことですよね。
ああ、でも呼び出しってるわけではないんですよ。この赤井様とか赤井さんっていう言葉を言うために自然な流れになるようにそういった文言を散りばめてるだけで。
え、じゃあフロアが関係ある？
フロアもね、まあ、フロアも、まあ、こう言ったらいいのかな、赤井さんが1階にいますよと、今のだと。
お、
赤井さんが1階の化粧品売り場にいますよ、皆さん気をつけてって感じ。赤井さんってね、不審者、不審者がいますよ。これ放送できないじゃないですか、店内放送で。
はい、はい、はい、
1階化粧品売り場に不審者がいますとか言えないので
無理ですね。
なので1階化粧品売り場まで赤井さんお越しくださいなんて言うと、
うん、
店内のね、あの働いてる人間には、あ、不審者が1階の化粧品売り場にいるんだなってことが分かるんですね。じゃあ赤井さんが不審者ならば、
はい、
桃井さんは何でしょう？桃井さん
って言うんですね。
香織さんではないですね桃井香織がもう来てピンポイントで桃井さんが来ましたって言われたら僕見に行きますよそりゃ。
うん、
さあ、
何、赤が不審なんでしょう。
そうなんです、赤が不審だから桃井さんはね、赤まで行かないからどうも不審者っぽいなっていう人。
なんか変な動きしてるんだ。
そう、注意ランクがちょっと下がってるの、赤まで行かないよって言って、うんうんうん、だから不審者っぽいなとか、あとね、うんうん、万引きしそうな人。
ああ、
井さんの一歩手前、
はいはい、
で実際のねこう万引きしちゃってる人あるいは万引き犯
は、はい
は
い、
うん、これ高島屋の例なんですけども、
え
川中さんっていうんですって。川中だから、
ああなるほど、
これもねスーパーとかねデパートによって変わってくるらしいんですが、
うんうんうん、
あとねこんなの言い方もあるんですよ。あのねこれはこれ万引き犯ではないですけど、
はい、
補充、
補充、はい、商品補充ですか、
どこどこの何回何々のコーナー補充してくださいとか補充お願いしますとかっていうのが入ると、うんうんうん、これはですね、まあ、商品補充だと思いますよね、はい、警備員の見回りを強化してください、
あ
補充してください、そうなんですよ、
なるほど、
こういうのが流れてきたらピクッと我々はねもう反応できるわけですよ。で逆にね普通のお客さんのこと、
はい、
普通のお客さんなんていうかっていうと三越なんかでは前主、前の主って書いて前主って言うんですって。だからね松坂屋ではねおなりいらっしゃったってことじゃないですかね、
殿
のおなりとかのおなり、
うんうん、
また高島屋ではね五八様って言うんですって、数字で五八って書いて、これはただのお客様ではなくってお得意さんらしいんですよ、
うん、
なんでかっていうとね 5×8 って40でしょ、
はい、
5波40でしょ、40来るからお得意様です、なんていう風に作られてるんですね、もうトンチですよね、トンチまたはダジャレ、うんうんうん、
はい、
それからねこんなのもありますね、トイレ、
うん、
あこれ隠語ではないです、あの業界用語ではないです、トイレのことを何というか、三井三越ではね遠方っていうんですって、
遠
い方、
はい、
まあちょっと遠くに行ってきますねってことなんでしょうね、
うんうんうん、
でね理由は全く分かりませんけども、大丸とかそごうではね、はい、サンサンっていうんですって、
サンサン
降り注いでる感じがして嫌だな、ちょっと
振りまいてる感じありますよ
振りまいちゃダメでしょう、まあ、デパートのトイレはね明るい感じしますからいいのかもしれませんけども、それからね大阪の松坂屋ではトイレのことはね新格、新って新しい、で格はね太閤の甲なのかな、の門構えに格おのおのっていう
字、はいはいはい、
新格、これ大阪の松坂屋、で松坂屋にはねもう一方名古屋の松坂屋ってのもあって、
はい、
ね、まあまあまあ系列は同じとか同じ松坂屋なんですけども、
うん、
名古屋の方のお店ではトイレはね中村っていうんですって、
中村、
うん、だからデパート同じデパートでもね、うん、地方によって言い方が違ったりっていうケースもあるそうですよ、
うんうんうん、
さらにねあの、
はい、
2007年にね松坂屋と大丸って合併してるんですね、
はいはいはい、
そうするとね困ったこと起きるんですって業界用語が通じない
ですよね、
隠語が通じないと、なので、うん、2つの、ね、デパートの系列の用語を統一する用語集って作られたんですって、
はいはいはい、
200近くあったらしいですよ、
うわすごい、
それをいちいちこう聞かないとお互いに分かんないあるいはこれにしましょうだ、最初覚えるの大変ですよね、
うんうんうん、
また新人になった気持ちで新たな勢いでねやっていただいて、
はい、
これはね割とね、いろんなところで使われるトイレの用語ですが、うんとね、うん、横浜っていう言い方するところが結構あります、トイレのこと、マクドナルドも横浜って言ってたような気がするな昔、これなんてか分かります、
横浜、
横浜ってね電話の市外局番が045なんですよ、
045045おちご
なので横浜行ってきますっていうと、
そ
うなんです、トイレ行ってきますって意味になるんですね。
あ
他にもね、あとはね、あお昼ご飯、
はい、
お昼ご飯のことを、
うん、
松坂屋ではねキザって言うんですって。
キザ、
理由は分かりませんね。
キザ、
ぜひともですね聞いてらっしゃる方で松坂屋に勤めてますっていう方はぜひとも教えてください、
はい、
三越ではねキザエモンって言うんですけど、
キザエモン、
ドラえもんみたいな感じでキザエモンです、多分ドラえもんの声で言うんだと思うんですよ、キザエモン行ってきますっていう風にして言うんじゃないかとは思うんですが、言わないでしょうね。そういった用語なんかがいっぱいあるんですね。あとね他にもね用語ではなくってデパートスーパーで店内 BGM ってあるでしょ、
はい、
で お客さんにはわからないけども従業員だけこの曲がかかったらこういう意味だよとかこういう状況だよってことがわかるようにするので、サインミュージックって言うんですね。
はい。
まあ有名なところでは蛍の光ですよ。
うん。
あれが流れるともう我々日本人はね必然的にというかもう反射的にね、
うん、
閉店だなと思いますよね。帰らなきゃと思いますよね。
うん。
そう、蛍の光ってのもサインミュージックの一つなんですね。
はい。
それからね割と有名。雨が降ってくると雨に関連した曲を流しますと。例えばね、雨音はショパンの調べ、
はい、
昔懐かしい曲ですね。でもっともっと古い曲でね、雨に歌えば、
うん、
Singing in the Rain とかね、
はい、
それからね、雨に濡れてもとか、
うん、
Rain drops keep falling on my head ってやつね、うんうん、あれなんかが流れてくると雨が降ってきましたよ、だからいろいろと外に出てるものしまってくださいとか、
うん、
ね、それからあのお客さんの袋にねビニールをかけてくださいとか、
はい、うんうん、
そういったね、まあ日本ならではと言っていいのかどうか分かりませんけども、そういった気遣いなんかをするためのきっかけにもなるそうです。
はい、
で逆に雨がね上がった場合、
はい、
オーバーザレインボーとかね、
おー、
あとヒアカムズザサンとかね、
お、
これビートルズですね、
うんうんうん、
そんなのがかかったり、それからねこれはねマイナー、レインボーコネクションっていう曲があるんですよ、
はい、
これ79年公開のマペットの夢見るハリウッドっていう映画の、テーマソングなんですが、マペットって言ってるぐらいなのでね、あのセサミストリートの、
うん、
確かねカーミットか誰かが主演じゃなかったかな、で今の子はねセサミストリート知らないのね。
そう、
あのねキャラクターは知ってるんですよ、
うんうん、
クッキーモンスターとか、
はい、
あとエルモ、
はい、
エルモとかね、かわいいかわいいって言ってるんですね、うん、子供たちね、うんうん、でこれなんだか知ってるって言うと知らないって言うんです。昔ね NHK で流したんですよね、
うん、
あのセサミストリートはもともとアメリカの幼児教育番組で、アルファベットとかね簡単な言葉とか文を覚えていくよって、はい、日本でいう、まあ、本気とかお母さんと一緒に当たるのやつだったかな、
うんうんうんうん、
でそれを昔は NHK で流したんですけども、
はい、
やっぱ契約切れちゃって流れなくなって、今キャラクターだけが子供たちの間に浸透してるっていう状況ですね。ただねこのレインボーコネクションは2009年には松たか子さんがカバーしてますよ。
お、
松たか子さん2009年にこの曲をカバーしてアルバムに入ってます。
お、
そこそこ有名な曲、
うん、
ね、これが雨が上がるとかかる曲ですね、
はい、
それからねこんなのもありますよ。ロッキーのテーマ、さあこれいつ流れる、
さあ掃除タイム、
掃除タイムではないんですね、
陳列棚直しましょう、
あーではないです、もっともっと勇ましい感じ、ロッキーのテーマっててててててててててててっていう頑張る感じでしょ、
あとは発注締め切りが近いです、
あーなんかねもうちょっとそんな感じ、頑張れっていう感じ、
何
頑張れ、
え、売り時、
あーいい感じ、あのね売上目標がまだ達成できてませんよっていう時、とかもうちょっとで達成するよとかっていう時に流すところもあるそうなんですが、
うん、
これ流して頑張れみんなって言ってやるんだそうですね。
あ、
でこれで頑張って達成されると、
うん、
鉄腕アトムのテーマが流れます。
へ
え、ま、なんか勇ましいっていうかやったっていう感じになるんですかねあれはね。
あ、
売上目標達成と、
うんうん、
それからねレジが混んでる時に流す曲っていうのもあるんですね。
え、
レジが混んでて大変だと、うん、さあ下平さんだったら何を流します、
何だろう、
中島みゆきの恨みますと、
え
こんなに一生懸命仕事をしてるのに客がさばけないわ、恨みね、怖い怖い怖い怖い怖い
え、
レジやってる人からすれば助けてじゃないですか、
うん、
もうまさに助けてっていう曲ですよ。
え、
ビートルズの
ビーのヘルプ、
そうヘルプあれがかかるとレジが混んでるからヘルプに入ってくださいってことだそうです。
ああ、
そしてですね、赤井さんたちを発見した時、
はい、
赤井さんとか川中さんたちをね、
うん、
発見した時に流す曲もあるんですよ。
え、
一つはねルパン三世のテーマ、
はい、
これあの勢いづいちゃう気がするんだけどしかもルパンは万引きではないでしょ、
うん、
ごっそり持って帰れる気がするんだけど、
ね、こ
ん
な
ん
流れたら
それからねもう一つあって、ピンクパンサーのテーマ、
はあ、
でででなるほど、っていうあれが流れた時もやっぱり万引き発生っていう状態だそうです、 ね。それからね、これはねサインミュージックではないんですけども、
はい、
誰もがスーパーで聞いたことのある曲、
うん、
我々はね、あの音楽を配信するわけにはいかないので、
はい、
流したりすることができないんですが、すぐわかるから一節を歌えば、
お
ててててててて、
はい、
ね、あの曲、
はい、はい、
今セーフだからジャスラック的にも、ね、
はい、
あれはね店内放送ではないんですよ。
違うの？
あれはね店内放送では流れてないんです、
ね、
あれは呼び込みくんっていう小さな機械からね流れてるんですね、
はい、
これはですね群馬電機株式会社っていうところが作ってまして、
うんうん、
発売になったのが2000年なんですね。
あら
今でも聞くでしょっていうか今でも、うん、てか普通に聞くでしょ。
普通に聞こえますよ。
でしょ。だから20年間ずっと、
うん、
まあ、売れ続けてるんですよあれ。もともとねあの曲だけではなくって、まあ、はい、曲メロディー自体はあれだったらしいんですけども、
うん、
6種類ね編曲したんですって、
はいはい、
民謡調とかねサンバ調とか、うん、ボサノバ調ロック調アップテンポ調スローテンポ調っていう6種類を作って、で2曲をね社員の多数決で選んだんですって投票で。そうすると選ばれたのがねウキウキするからっていう理由でアップテンポ調とボサノバ調だそうです。
で
もボサノバ調って聞いたことないですよね。
ないですね。
アップテンポ調っていうのがぜひともねどっかでやってほしいボサノバ調、
うん、
この番組を聞いてらっしゃるスーパーの店長さん、
はい、
ぜひ明日からボサノバ調でお願いします。多分選択できるようになってるそうなので、
お、
ね、でボサノバ調が流れたらあここはそんな雑貨店聞いてんなっていうことが分かりますのでちょっとわだも
来るかもしれませんよ。
わだもその店に行ったら多少頑張って買いますよ、
うん、
ね、いつも1個買うものを2個買います、ね、多少頑張ります、うん、で、ね、曲名は正式なものないんですって。ただね識別するためにアップテンポ調はねナンバー4、ボサノバ調はナンバー2っていう風にして呼んでたくらいで、
うん、
曲名はねないそうですね。
で
もう我々あれ聞くとあスーパーに来たって気がするでしょ
う、うん、
で買い物しなくちゃっていう気になるじゃないですか、
うん、
あれやっぱねそういう効果があるみたいですよ。これをねあの有線放送の有線、
はい、
音楽配信やってるところね、あそこのね、
うんうんうん、
その有線が分析したんですよ、
うん、
そうするとねまず音がとっても言い方悪いけど安っぽいでしょ。
そうですね。
っていうとてもあのストリングスとかでね、うん、サンサンサンサンサンではないでしょ、
うん、
であの安っぽさがね決め手なんですって。だから安っぽい印象を受けるので目の前にあるものも安いんだって思うんですって、うん、お客さんが。ちょっと考えてみて、あれがねルイ・ヴィトンとかねティファニーとかでね流れてたら途端になんか価値が落ちるでしょ
うん、ちょっとって思っちゃうかも。
だから逆にスーパーは目の前にあるの安いんですよ、お買い得ですよっていう印象をつけるためにああいう音が、ね、うん、合ってるんですって。
あ、
それからねテンポが速くて明るいでしょ、
はい、
気分が上がるんですよねテンションが、うんうんうん、だから、うん、購買意欲が高まるんですって。
あ、
そこまで計算して作ったかどうかは分かりませんけども、
うん、
でもそういった効果が、まあ、確かに認められるっていう曲なんですねあれ。ぜひともですねスーパーに行ったら呼び込みくんっていうねあのちっちゃい、うん、20センチ15センチぐらいのスピーカーのついたのがありますんでそれをぜひとも、ね、はいはい、発見していただいて、
うん、
最近はねなんか電光掲示板にもなっててねメッセージが出るのもあるらしいですよ。
え、
呼び込みくんも進歩してますさあさあさあスーパーデパート以外にもね、
はい、
いろんな業界用語隠語があるじゃないですか、
うん、
よく聞くのがねタクシ
ー。タクシー、
タクシーでねお化けって聞いたことないですか。
お化け、
確かにねタクシーはねよくお化け乗っけちゃうとかね、
うん、
こうお客さんを乗っけていってでお金を取ってきますからなんて言って家に入っ てしばらく帰ってこないから、うん、運転手さんがね、うん、いつまで渡せるんですかって入っていったらばその人の家がありましたなんていうね話もありますけれどもそれとは違います。怖くないですこのお化けは、むしろねありがたい。日本人我々日本語でねなんかすごいものをお化けだって言うじゃないですか、
う
大ヒットするのお化け映画とかね、はいはいはい、お化け企画とかね、
うんうん、
だからいっぱいお金を使ってくれる、つまりは長距離利用客のこと、
お
タクシー業界でのお化けっていうんですよ。
なるほど。
逆にね短距離利用客、
うん、
すぐ降りちゃう人、
はい、
これはねゴミ掃除っていうんですって、多分ねあのほうきとちりとりでゴミ集めて、うん、ほうきで集めていてちりとりですくってっていう風にして、これあのちょこっと動いてちょこっとすくってってやるでしょ。
あ
そこから来てるんじゃないですかね。さらにねもっと短いお客さん、
はい、
ワンメーターのお客さん、
うん、
新婚さんっていうんですって。
え
だからまだ結婚して期間が短いから新婚さんでしょ、乗って期間が短い、ワンメーター、まあ、1年って、まあ、新婚さんで言えば1年、メーターで言えば1個行ってないぐらいだから初々しい、ね、新婚さんっていうんですって。こんなね、まあ、お客さん絡み距離絡みでいくとこんな用語もありますね。煮崩れ、
崩れ、
あの煮物がね崩れちゃうんではなくって荷物がガラガラガラガラって崩れちゃうやつ、煮崩れ、これはねお客さんがここまでお願いしますって言ったはいいけどそれより手前で早くに降りちゃったのを煮崩れっていうんです、うん、なんかイメージは分かりますね、
うんうん、
そこまで持ちませんでしたっていう感じね、
はい、
これからねタクシーってね本当にいつ見てもピカピカでしょ、
うん、
あれはねしょっちゅうこう洗ってるし毎日毎日洗うし、うんね、しょっちゅうしょっちゅうこうクロスをかけてるわけですよ、
うん、
布をね、
はい、
洗車のことをね朝練って言うんですって。
朝練、
朝練って早朝にね練習することじゃないですか、
はいはい
はい、だから朝車をきれいにするから朝練っていう風にして言うようになったそうですよ。あとはね運転手さん同士とかで無線とかでやり取りするときに工事中っていう言葉を使ったりします、
はい、
この先工事中があるからどこどこの道路工事中だから気をつけてとかっていう風にして更新するんですって、
うんうん、
これね取り締まりのこと。
あ
で本当に工事あった場合困るでしょ、
はい、
本当にねあの道路ひっぺがして工事してる場合に、うんうん、取り締まりだなと思って言ったら、まあ、通れねえとかってあった場合には困るので
うん、うん、
本当の工事はね本工事って言うんですって。
へ
え。取り締まりの中でもさらにねネズミ捕り、
はい、
あのスピード違反の取り締まりやつね、
うんうんうん、
これね落下物って言うんだそうですよ。
落下物、
うん、あの辺に落下物ありますとね、ネズミ捕りのことだそうです。そしてねこういうお客さんを乗っけてしまう時もあるんだろうな。不審者とか逃走犯、
はい、
これ乗っけちゃった時には、うん、大きな忘れ物がありますって言うんですって。あ今この車大きな忘れ物があるんでとかっていう風に言うと、後ろに乗っかっちゃってるもんだから、
うん、
言えないでしょ。
言えないですね。
やばいの乗っけてますっていう風にして大きな忘れ物、まあ、大きな忘れ物が乗っかってますって言っちゃうとね多分バレちゃうと思うので、うん、どっか言葉の中に大きな忘れ物こないだしちゃってとか言うんじゃないですかね、
うんうんうんうん、
それからねこれはダジャレだ。ネギ、
ネギ、
これはねクレームのことなんですよ。ネギ、野菜のネギ、
クレーム、
はい、なぜでしょう。
ネギ、
ネギ本当にダジャレ、まあ、業界用語ってそういうの多いですよね。京都にね九条ネギってあるでしょ。
ああ
だから九条のことをネギって言うんですって。ダジャレですよ。さあじゃあじゃあもう一つ我々の業界にも関係ある、まあ、業界って僕らこの業界にいるわけではないけども
、はい、
音声とか映像業界、
うん、
アゴ足って聞いたことないですか。
アゴ足、
アゴ足大コミデとか。
あーうん、ある気がする。
なんでしょうねアゴ足って。
なんとなんだっけ、足は確か足大、
足大、
アゴってなんだっけな、
アゴ、もうアゴ使うやつですよ。
食事だ、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
アゴはね食事代、足はね交通費。これね、
はいはい、
音楽音声とかそれから映像業界のね用語だったんですって。
へえー、
それからねもう割と一般的、オスメス、
オスメス、
うん、あのコネクターのねはめ込む側がオス、そうそうそう、あと、うんうん、USB 端子なんかでもね、
はいはい、
差し込む側がオスで、あの受け取る側、うん、入れられる側をメスって言いますよね、うん、
はい。
それからねいつかこれで出てみたい、ガヤ、
ガヤいいですね。
これもね、もともとは映像業界の用語だったんですって。
はい、
群衆のこと、
うんうん、
で音声業界とかね、アフレコ業界とかにも入ってきて、背景の音声もガヤっていうようになりました。
まあ賑やかしとかのガヤ
ですね。ガヤガヤガヤガヤしてるからですよね、うん、もうね主役とは言わないしね、あの重要なキャラクターとも言わないから、いつかね、うん、和田としもだいらさんもね、
うん、
何らかの作品のガヤでいいから、
ガヤにね、
ねえ、いいガヤになりますよ。
うん、
個性ないもん声に。いやでもしもだいらさんの声はな、通るからな。いつかいつか
デビューしてみたい。
ね。あとはね、うちとら。
はい。
これはうちとらのうちはね、うちわってこと。
うん。
で虎はねエキストラの虎、
うん、なるほど、
スタッフがエキストラとして出演することをうち虎って言うんですよ、
うんうんうんうん、
それからねこの言葉はね結構間違って使ってる人が一般では多いんじゃないかな。見切れる、
はい、
見切れるってどういう意味だかご存知ですか、下平さん。
見切れる、画面外に出てしまうとかっていうのが、
あっていう風に一般の方はね間違えて使ってる方多いんですよ。
あ、じゃあ逆だ。
逆なんです。
画面に入っちゃうこと。
そうそうそうそう。実際は映っちゃいけないものが映ってしまうこと。
はいはい。
例えばスタッフがね、あの収録中にスタッフが映っちゃったとか。
うん。
お前見切れてんぞっていう風に言います。
うんうん。
まあ逆にね、映さなくっちゃいけないものの一部が画面外に出ちゃってるのを見切れるっていう風にして使っちゃってる方が多いんですけど、まあまあまあまあ。ね、別に間違って使ったからどうってことではないんですけども、
はい、
ね、の映像業界行く方は逆の意味ですからね、
うん、
それからね、叩くと舐めるっていうのもあるんですね。
舐める、
これねカメラの動きのこと言うんです。
舐めるはこう下からとかのパンナップとかのことを言いますよね。
そうそうそう
そう。叩くってどういうことですか。
叩くね、逆なんですね。叩くは上から下にカメラを振ることを叩くって言います。
ああ、なるほど。
で舐めるは、まあ、ベロでね何かをアイスクリームとかを舐めるあの動きなんでしょ
う、うんうんうん、
下から上にカメラを振ることを舐めるっていうんですね。
うーん、
ね、僕ね舐めるっていうのね僕は間違ってましたよ、理解を。
お、
舐めるって何かを手前に置いて、
はい、
向こう側にあるやつを撮影するのを舐めるのかなと思ったら、まあ、違うんですね、カメラの動きのことなんですね。
うーん、
あ、舐めるって言えばね、僕の勘違いしていた舐めるね、手前に何かを置いて、はい、でそれをぼかして向こう側を映すっていう、
うんうんうん、
あのねカメラマンってねいろんなテクニック使ってるのね。これね結婚式場のカメラマンから聞いたんですけども、結婚式場、はい、結婚記念写真かな、
うんうん、
あの手前にアクセサリーとかをカメラのねレンズのすぐ前にシャラッと落とすの、落とすっていうか出しとくの、
はい、はいはい、
でそうするとそれピント合わないでしょ、
うん、
でもそれがプラスチックの透明なやつができてるとキラキラキラキラするんですよね、
うんうんうん、
で向こうにいる新婚さんの2人とかは綺麗に映ってて、
うん、
で目の前には何か分かんないけどキラキラして綺麗なものが映ってるよっていう、
うんうんうん、
そういうテクニックとかをプロとかは使ってるんですね。
はいはいはい、
ねね、そういうのも含めてですね、業界っていろいろあるわけですよ、
うん、
あ、これも業界ですよ下平さん、
はい、
警察、
警察、はいはい、
警察業界の言葉、
うん、
落ちる、
落ちる、
半落ちなんて映画ありましたね。
ああ、供述する、
そうそうそう、供述する、自白すること、うん、落ちる、
はいはい、
でデカって刑事のこと言うでしょ、
うん、
なんでデカなんだと思います、刑事、
え、
刑事の何がデカいねんと。別にね、身長が190センチ以上ないとデカになりませんよって言うんだったらば、日本にはほとんどデカがいなくなります。これね、明治時代にね、
はい、
刑事さんはね角袖外套っていうコートを着てた人が多いんですって、
うん、
この角袖っていうのを、まあ警察ね、もちろん一般市民は後ろめたくもなんともないですが、
うん、
ちょっとね常に傷を持つような方々はあいつらがって揶揄したくなるでしょ、
うん、
そうすると角袖っていうのを字をね並べ替えるんですよ。そうするとクソデカになるんですね。あいつらクソがデカいんだと。でクソデカのデカだけ残ってデカになったんですって。で一般の刑事じゃなくってね、
うん、
もっと偉い人、警部、
はい、
警部のことはねお武家様っていうらしいですよ。
お武家様
だから警部だから。それも並べ替えて、まあ、おをつけてって感じなんでしょうね。
あ、
あ とはね、桜田門とかね、桜田商事とかっていう言い方もありますね。警視庁のこと、警視庁って江戸城のね、今皇居ですけども、はい、桜田門の正面に警視庁あるので、
は
い、桜田門って言ったり桜田商事って言ったりすると警視庁のことだそうです。
なるほど。
あともう一つね、あの警視庁のこと本店って言ったりするんですって。
ああ、
まあそうかもしれんけど、
うん、
だから警視総監のことを社長って呼んだりするらしいですよ。
ああ、なるほど。
ね、それは知らないと分かんないですね。
それ、なんかの刑事ドラマでやってまして。
あ、本当ですか。社長って呼んでました。
はい、社長って呼んでるのを聞いて、うんうん、どっかの会社の社長だと誤認するんですね。うん、で、その人の子供を誘拐して、身代金を大量に取ろうっていうような。
ダメだ、そんなことやっちゃう。
いうような話の流れで、その本店の社長は警視総監。
一番誘拐しちゃいけない人。全力上げてくるもん。それもう誘拐事件みんな全力上げてくるでしょうけども、警察のメンツをかけてやってきますからね。
はい。っていうドラマがやってましたよ。
そういった場合には犯人はそうめんされるわけですね。
そうめん？
そうめんされるわけでしょ。逮捕ですって。
ああ、はいはい。
そうめんで手を縛られるっていう意味なのかな、紐状のもので。
うん。
ブチって切られそうな気がしますけども。で、そうめんまでいかなくてもね、
はい、
番掛けっていうのがあるんですね。
番掛け。
職務質問。
ああ、
これは、こんばんはって声をかけるから、はい、こんばんはと声をかける番掛けなんです。
ああ、なるほど。
されたことあります？
されたことはないですけど。
ないですけど。やばい話はしないでくださいね。いくらね、プライベートもどんどん出していきましょうって言ってもね、2回ほどお縄になったことがあるとか。
ないないない。お友達と夜2人でこう、はい、あの飲んだ後に帰ってるときに、
ええ、
ちょっと夜が遅かったのか若く見られたのか、
ええ、
これから帰るところって声をかけられました。
気をつけてねと。
はい。
それはね、下平ちゃんだからだと思う。そんな時にはですね、モサに気をつけてください。
モサ、
モサ、これね、スリのことなんですって。
へ
え。なんでだかさっぱりわかりません。でね、2人組のスリのことは特におしどりっていうんですって。
へ
え。まあ、おしどり夫婦みたいなイメージなんでしょうね。
うん、
まあ、ちなみに本当のおしどりはね、毎年ペアを変えてるんですけどね。さ、わかるですね。詐欺のことはゴンベンって言います。詐欺の差ってゴンベン使ってるから。ゴンベンに咲く、あの作るっていうんですよね、
はいはいはい、
右側使うのでゴンベンって言うんですよ。それからね、犯罪絡みでいくとね、赤犬とか赤馬っていう用語もあります。
赤犬
とか赤馬、なんだと思います？これはね、あるこう犯罪の色から来てますね。連想する色から。
放火
で、その通り。放火犯はね、赤犬とか赤馬って呼ぶんですって。その一方で赤詐欺っていうと結婚詐欺のことだそうです。
ん
ー、ねえ、
赤めでたいから
じゃないですかね。多分やっぱ結婚って赤白紅白ってイメージでしょ
う。んー、
そっから来てると思うんですよね。
ん
ー、そしてそういった方々が最終的に行くのは、
はい、
無所ですね。
はい、
無所って刑務所の略ですよね。なんで無所って言うんだと思います？まあ、普通に考えたらね、刑務所っていうのを略して無所じゃないですか。
うん、
ところがね、これ刑務所ない時代から無所って言われてるんですよ。
え？
大正11年って言いますけど、1922年ですね。この年に法律が改正されて刑務所って名前が変わった、名前がついたんですが、それまではね、監獄って呼ばれたんですね。
うん、
でもその監獄の時代から無所って呼ばれたんです。どうもね、監獄ってね、
はい、
麦が6割米4割っていうご飯が提供されたらしいんですね。
うん、
まあ、入ってる人に、
うん、
なので麦が6で米が4、6と4で無所、そうで無所無所ってなったっていう説もあるし、
うん、
もうすでにね、江戸時代から無所って呼ばれてたんじゃないかって話もありますね。あのね、江戸時代ってね、
うん、
まあ、牢屋当然ありましたよね。でもイメージください、イメージを、
うん、
いろんな時代劇なんかで牢屋木でできてるでしょ、枠が、
うんうん、
鉄格子じゃなくて木の格子になってるでしょ、はい、で、はい、あれが虫かごみたいだと、
あ、
だから虫寄せ場って表記されてたんですって。それを略して無所、ね、ぜひともこういうところに送られるようなことのないように日々過ごしていきたいと思います
はい、
さあさあ下平さん、
はい、
ね、冒頭言った通り聞きに行きたくなっちゃったでしょ、うん、だからね、あの朝聞くのをおすすめして気になるもの、
うん、
ダメですよ。でも警察官の方に聞きに行っちゃダメですよ。これやっていますって言ってうるさいって言われますからね。それはダメですし、そういったところにお世話にならないようにあんまりね過ごしていきたいと思いますけれども、
昼休みスーパー行っちゃいそう。
あ、行く。あ、そうか、昼休みっていう手があるんだ。そういう店内放送が帰ってくる、ま、入ってくるまでね、店内放送を聞くまで帰れないってこと、はい、そうか、昼休みに行けばいいのか。いや、他にもね、あのこういった業界でこういった用語が使われてますよとかっていう方がいらっしゃいましたらば、はい、ぜひともね、うん、メールをそんな雑貨店の方に寄せていただいて、
はい、
また集まったらね第2弾第3弾ってやりましょうよ、
うんうん、
ね、なんてことを考えていますので、そういったメールを送っていただく宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、下平さん冒頭でね、下平さん、うん、今日声が違いますよ、反響が違いますよ、皆さんわかりますかなんてお話をしましたけれども。
うん。
さあ、皆さん今日の本編の途中からですね、
はい、
和田の後ろに何か音が入っていないかな今日途中から雨がねすごい勢いで降り出しまして、
うん、
あのね、そんなプロジェクト本当にね、音には気を使って気を使って作ってるんですよ、
はい、
今もね、僕も下平さんもおそらくはあのエアコンとか止めてるし、
うん、
このクソ暑いのんですよもう7月ですよ、
今日暑いですからね。
そう、にもかかわらずね、エアコンを止め、冬は暖房を止め、でもね、雨の音はどうにもならないの
さすがにね。
もしね、これが雨の音が入っていなかったらね、和田の編集を褒めてあ、頑張ったなあいつって言ってあげて、
うんうんうん、はいはい、ね、
そういったポッドキャストを作る楽しみというのがあります。もう楽しいんですよノイズをカットするとかね、
うんうんうん
う
ん、
もう泣きながらやりますよ、ね、それポッドキャストね、一緒に楽しく作ってみたいっていう方はね、
はい、
あのそんなプロジェクトではメンバーも募集してますから、
うん、
新メンバーもね、ぜひともご応募いただいたと思っております、はい、じゃあこの後はですね、
うん、
有料版の方では、
はい、
この業界もですね、業界多いですよ、お寿司屋さん、
はいはい、
まあまあまあまあ、シャリなんていうのはね、
うん、
我々も使っちゃったりするじゃないですか、シャリ、
うんうん、
シャリってなんでシャリっていうのっていうお話なんかをねしてみたり、それからですね、政治の世界、
はい、
ね、最近いろいろとごたごたとするじゃない、ね、そ その政治の世界の業界用語についても、新しい業界用語についてもね、お話をしてみたいななんて、最近生まれたばっかりのっていうか、和田が作ったばっかりね、そういったのについてもお話をしてみたいなと思っておりますので、この後を有料版でお楽しみください。それでは、そんなに雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんなに雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。